今日のテーマは霊に満たされた人生の条件ということで、お話しさせていただきます。マラウイという国にゴールデン・ラパニさんという方がおられました。この方はもともとイスラム教徒の方です。本当にですね、不思議な体験をされています。マラウイのですね、南東にある場所でですね、ほとんどの人がイスラム教徒である、そういった場所で彼は育っていました。彼はもともとですね、イスラム教徒だったんですけれども、自分でですね、聖書を読み、そしてクリスチャンになり、アドベンチストになったと、そういうですね、方なんですけれども、その過程の中で家族から追い出されたり、あるいは25回も殺されそうになってしまう、そういった経験もしていたんですけれども、どんなことがあってもですね、彼は奇跡的にその命を助けられたんですね。この経験を通して彼は神様の偉大な力を確信するに至りました。ところが今度はですね、ある疑いをかけられて警察に逮捕されてしまったんです。どんなことがあったかというと、彼は自分の村の村長を殺害した疑いで逮捕されたのでした。そして、牢獄に、入れられてしまい、本当にですね、困っていたんですけど、彼らは自分の所属している教会に手紙を書いてですね、祈ってくださいというふうにお願いをしたんですね。そして彼はですね、自分自身も祈りました。21日間断食して祈ったんですね。なぜ21日間か、それはダニエル書でですね、ダニエル10章で21日間祈ったという出来事がありましたけれども、それになぞらえてこのラパニさんもですね、これは神様とサタンの戦いなんだと捉えて真剣に祈りに取り組んだわけですね。実際にこの村長を殺したのは彼の兄弟だったんです。しかしその彼のですね、兄弟はその死体を隠すために大きな岩をですね、その遺体にくくりつけて、そして海の底に沈め込んだんですね。自分が殺人を疑われないように彼は隠蔽工作をしたわけです。この殺人者であった兄弟はこのラパニさんのことをとても嫌っていたので、彼に濡れ衣を着せさせたかったんですね。一方ラパニさんは牢獄で必死に祈っていました。1日目何も変わりません。10日目何も変わりません。20日目何も変わりません。しかし21日目あることが起きました。その海の底に沈めたはずだった遺体が岩にくくりつけられていたにもかかわらず、その岩と一緒に水面に浮かんできたんです。日本では岩がですね、水に浮かぶっていうことはですね、考えられないわけですけれども、当然マラウイでも岩は浮かばないんですよね。本当に不思議なことに、この岩が浮かぶことによってこの遺体が明らかにされていった。神様にできないことはないんです。どんなにこの地上の物理法則があったとしても、神様はそれを覆す大きな奇跡を起こすことができます。本当の殺人者が誰かっていうのがこの遺体の発見によって明らかにされました。ラパニさんは釈放されることになったんですね。ラパニさんはもともと算数の先生でした。理科ですね、理科の先生ですね、サイエンスティーチャーって書いてありました。アドベンチストになってから彼はその教師を辞めてですね、農業に専念することになりました。なぜ農業に専念することにしたか、それは彼が伝道に専念するためだったんです。彼の伝道方法はどういったものだったかというと、まずその伝道しに行く村の村長のところに行って仲良くなります。そしてこの村長に一体何が必要なんだろうと、彼の必要を満たすためにはどうしたらいいだろうということを計画したんです。 そしてその計画の中で、あ、衣類が必要なんだとなったら衣類を用意し、また薬が必要なんだとあれば薬を調達し、食料が必要だとなれば食料を提供していったんですね。そうすると自然とその村長さんとラパニさんの信頼関係が出来上がっていったんです。そうすると今度は村長さんがですね、あ、ラパニさんこういうことがあったんです、祈ってくださいっていうようなですね、関係になっていきます。そして、あ、ラパニさんなんて素敵な人なんだろうと思っていただくことになったんですね。ラパニさんはなんであなたはこんなに素敵な人なんですかって尋ねられたときに、あ、それはですね、私は聖書を読んでいるからなんですというふうに説明したそうです。そうするとその村の村長さんはですね、ああ私もあなたのような人になりたいです、聖書を教えてくださいというふうになるんですね。それでラパニさんは一緒に聖書を読むようになりました。そしてラパニさんはとうとうですね、伝道講演会をしようというふうになるんですね。しかしここはイスラム教の村、キリスト教の布教は絶対してはいけないんです。普通であれば殺されてしまいます。にもかかわらずこのラパニさんが講演会を計画するとなった場合、誰も反対しなかったんですね。なぜだったか、それはその村の人々みんながラパニさんの品性、また人格がとても優れていて信頼できる人だったから、ラパニさんがやることはいいことに違いないと村の人々が確信をしていたからです。ですからラパニさんはイスラム社会の村で堂々とキリスト教の講演会をすることができたんですね。今までにこの方は何人の方をキリストに導いたでしょうか。なんと25年間の間に1万8000人をキリスト教に改宗させることができたんです。イスラム教徒をキリスト教に改宗させるっていうのはイスラム社会においては死罪ですね。それにもかかわらずこの1万8000人がイスラム教からキリスト教へと改宗させることができたんですね。聖霊が働くとこのような奇跡が起きます。そして私たちにも聖霊が働くと同じようなことが起こっていくんです。エレン・ホワイトはこのように言っています。御霊の恵みが豊かに地上の民に注がれないのは神が制限しておられるからではない。もし約束の実現が見られないとすれば、それは約束が理解されていないからである。もし誰でも求めるなら、すべてのものは御霊に満たされるのである。ラパニさんは普通の人でしたけれども、神様の御霊に満たされるように熱心に祈っていたんです。で、今日のテーマは条件ですね。聖霊を完全に受け入れるために必要な条件とは何なのかというのが今日の本題です。今日は8つの条件を見ていきたいと思います。まず一つ目、心の底からの悔い改めです。使徒行伝の2章がベースになっていますけれども、2章の38節、悔い改めなさい、命名洗礼を受け賜物として聖霊を受けます。これはペンテコステの日にペテロが語った言葉です。悔い改めですね、これギリシャ語ではメタノイアという言葉が使われています。方向転換をするという意味です。では実際にどうすれば悔い改めることができるのでしょうか。ヘブライ語でですね、ナハムという言葉がありますけれども、これがですね、悔い改めと関係している言葉ですけれども、これはため息をつくという意味も持っているんですね。変化を待ち望み、罪悪感と罪を完全に理解し、私たちに対する神の目的と私たちがそこからどれだけ離れたのかを認識し、そして代償を伴ってでも 方向転換を切望し、そして断固として自分が以前とは違ったものとなることを誓うこと、これがこのラハムという言葉ですね。まあ、ため息をつくっていう言葉にもなっていますけれども、ため息をはっってつくことはですね、その今までの生き方から変わって新しい生き方へと方向転換をして戻っていくということ。そして皆さん高速道路乗ってですね、目的地に向かっていきますよね。で、行こうと思って降りようと思っていた出口を通り過ぎてしまったらどうしましょう。そのまま突っ走りますか。まあ、次の出口までは少なくとも行かないといけないですね。でも方向転換をしないといけないわけです、目的のところに行くには。日本の高速道路には特別転回という制度があるんですね。初めて、私もこの間知ったんですけど、目的の高速道路の出口をですね、通り過ぎてしまったときに次のところの高速道路のところに行ってですね、すいません、降りるとこ間違えましたと言うとですね、実は、まあ、無料で通らせてくれるんですよね。で、反対側のとこから入っていいですよっていうふうにやってくれるんですよね。でそれを知らない人はですね、一回普通に ETC 出て、でまた入るんですよね。そうすると料金がですね、かかんなくていいところがかかってしまうと。まあ、しかしこの悔い改めっていうのは、その方向転換をするときに代償がかかったとしても、それでもいいから正しい方向へと方向転換をして立ち返っていこうと、そういうことなんですね。そして断固として自分は今までとは違う存在なんだ、変わったんだということをですね、まあ、変わるんだということを誓うわけです。その使徒言行録2章のことはペテロはユダヤ人に語っていました。そして、祭りのためにエルサレムにやってきていた人たちに語っていました。そしてさらにエルサレムに住んでいた人たちにも語っていたんですね。ペテロは何を悔い改めなさいと言っていたかというと、イエス様を十字架につけたことを悔い改めなさいということをですね、語っていたんです。自己中心になってイエス様を傷つけてしまった、そのことを悔い改めなさいと説教していたんですね。受け入れの条件2つ目、暗黙の信頼です。神様は、聖書は神様に信頼するということを多く語っています。ガラテヤの3章2節のところから読みます。あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。彼らは信仰によって霊を受けたわけですよね。奇跡を見るまでは聖霊を受けたと信じないのではなく、彼らは見る前から聖霊を信じていたわけです。私たちが約束された霊を信仰によって受けるためですね。パウロは信仰によってこの聖霊が与えられているということを信じなさいと語ったわけです。これすみません、使徒言行録になってますけど、ガラテヤです。ここで多くのクリスチャンがつまずきます。自分の生活の中に奇跡や、あるいはですね、超自然現象が受けるまで、起こるまで聖霊は受けていないっていうふうに感じてしまう人がいます。あるいはですね、全身が何かそう包まれて温かくなるような感覚とか、特別なことがこの自分の身に起こるまでは聖霊は受けていないんだと感じる人もいます。しかし実はこれはですね、間違いです。サタンでさえもあなたを温かい気持ちにさせることができます。私たちは聖霊が下ってくださったと信じます。なぜなら それを私たちが求めたからであり、その求めた結果として聖霊が下ってきてくださっているからです。ホワイト夫人は信仰と感覚について、語っているところがあります。感覚あるいは感情の違いですね。感情は信仰ではない。信仰は私たちが行使するが、喜びと聖霊の祝福は神が与える。真の信仰は約束された祝福を気づき感じる前につかみ取る。祝福を気づく前に受けられると信じること、ここに信仰、真の信仰がある。約束の祝福に気づき楽しむとき、信仰は飲み込まれてしまう。しかし多くのものは聖霊から満ち溢れていると、満ち溢れているとき信仰深いと考え、聖霊の力を感じなければ信仰を持てないと思い込む。それは信仰と信仰による祝福を混同している。信仰が必要なのは霊に渇望しているときほど重要であるというふうにですね、残しているわけです。信仰そのものと信仰による祝福を混同してしまっているんだと。それはですね、気をつけないといけないところなんですね。さあ3つ目の条件は服従です。服従はですね、信仰と行為のですね、この両側にかかっているものです。心から神様に従っているということは神様を信じていることになるんですね。使徒言行録の5章32節お読みします。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。ですね、本当にですね、服従っていうのはですね、神様が私たちに、ですね、お与えになった聖霊のことも証ししてくださる。聖霊によって私たちは神様を本当にですね、信頼することができるわけです。さあ、4番目ですね。4番目と5番目はですね、一つの、イエス様がされた例え話から、この4番目と次の5番目の話は導き出されています。ルカの11章です。4つ目は分かち合うための重荷ですね。あるところでイエス様は祈ってました。そして祈っているイエス様を見た弟子たちがイエス様にですね、祈り方を教えてくださいと願ったわけです。弟子たちは祈ってはいましたけれども、イエス様のお祈りを聞いたときに自分たちのと違うということに気づいたんです。ルカにもありますけど、マタイ6章にも、主の祈りが載っていますね。ある祈りの模範をくださいました。しかしこのルカの主の祈りはマタイの祈りよりも4行ぐらいですね、少ないんですね。抜けているところがあるんです。イエス様は焦って何かを伝えようとしていたように見えます。どういう話がその後にあるかというと、ある人が真夜中にやってくる話をします。家にいた人がドアを開けてですね、歓迎するんですね。客人が来ました。しかし食べさせるものがなかったんです。当時はですね、お客さんに食事を提供しないということは非常に失礼なことだったんですね。どんなに遅い時間であっても、お客さんが来て食事を出せないということはその人にとってメンツ丸つぶれの一生の恥として扱われてしまうような非常に無礼なことなんです。ではこの人は何をしたかというと、急いで隣の家に行ってですね、どんどんどんどんどんとノックしてですね、3切れのパンをくださいと願うわけです。知り合いがうちに訪ねてきたけど何も提供してあげるご飯がないんです、パンがないんです。この人は 自分のためではなく友人のためにパンを求めたんですね。そのために隣人を夜中に起こしてでもパンが欲しいと求めたんです。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。これに対してイエス様はこう言われています。そこで私は言っておく、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。ですけれども、求めるのは誰のためですか？自分のために求めるのではなく、他の人に与えるために求めているんです。神様には、失礼しました。神様、私には友達がいますが、どう伝道したらいいか分かりません。そのためにあなたの霊をください。こういうふうに祈るんですね。自分のために、自分が霊に満たされて幸せになりたいから求めるのではありません。この私の友達にどう伝道したらいいか分かんないです。この人にあなたの愛を伝えたいです。どうしたらいいか分かりません。だから神様、聖霊を与えてください。この人が、この人の必要を満たすことができるように、どうぞあなたの霊を与えてください。そのように祈るようにイエス様は教えています。さあ、先ほどの家のお隣さんですね、家に行きました。どんどんノックしに行きました。実は大きな問題があります。このギリシャ語ですね、ヘブライ語ですね、を見ますと、この、土地の人、あるいは地元の人という、言葉が使われています。どういう意味かというと、地元の人っていうのは、非常にですね、貧しい労働者たちのことです。小さな家に住んでいました。まあ、2階建てっていうふうになってるんですけど、実際には2階建てというよりかは、土間があって、そして一段上がって、今あるいは寝室になっていたようなんですけれども、この土間で食事を、家事をしたり、あるいは、動物たちがこの土間で、飼ってたわけです。で、一段上がったところに家族が寝泊まりする、そういったですね、作りになっていました。で、その家には当時はですね、動物がですね、こう侵入してきたり、あるいは泥棒が簡単に出入りできないようにですね、小さな窓がありました。ドアはね、普通なかったそうです。宮殿とか、あるいは神殿、お金持ちの人の家にはドアがあったんですけれども、こういうですね、土地の人、地元の人っていうふうに言われているような労働者階級の人たちの家にはですね、ドアがありませんでした。ですから、どうしていたかというと、この家の主が毎晩夜になったら、この窓の前にですね、いろんなものを置いて塞いで、窓からですね、他の外からいろんな人が侵入してきたりしないように物を置いたりですね、板を張ったりして、塞いでたんですね。で、朝になったらまたそれを剥がすっていうような生活をしてたんですね。ですから、この扉を閉める、あるいは窓を塞ぐっていうのは非常に、大変なことなんです。そんなところに隣の人がどんどんパンを貸してくださいとやってきたわけですね。彼は何と言ったかというと、いや、今日はもう遅いから、明日になったからあげるから、今はちょっともうやめてくれというわけです。子供たちが目を覚ましちゃうし、家の中で飼ってる鶏も目を覚ましちゃうと、コケコッコ泣き出したら近所迷惑になっちゃうじゃないかと、もうカオスだと、だからやめてくれ、明日来てくれたらあげるからというふうに言うんですね。さあ、このパンを求めに来た人は諦めて翌朝に来たでしょうか？しなかったんですね。彼は友達のためにどうしてもパンが必要だったと、それでしきりに必死にですね、ノックし続けたんですね。 エヴァン・ロバーツという方がおられましたけれども、彼26歳の青年です。私と同い年ですね。彼は燃えるような炎の熱い思いを持って伝道熱心な方でした。彼はこういうことを残しています。私は救い主のことを伝えるためウェールズの隅々まで全てへ行く強い希望に燃えた。可能だったら私は神にお金を払ってでもそうしたであろう。神様にお金を払うから伝道させてくださいというふうに祈ったんですね。普通は神様にお金をくださいって祈りますよね。そうじゃなくて彼は神様、あなたにお金を払ってでもいいから私に伝道させてくださいと、そういうふうに彼は熱心に祈っていました。他の人に伝えなければいけないという強い思いと、そしてその土地の人々に対する熱い愛情を彼は持っていたわけです。ホワイトはこのように言っています。聖霊は隣人にあげるために命のパンを追い求めるすべての人々に来る。皆さんは自分のお隣さんを変えたいと思っていますか？周りの人たちに愛と関心を持てるように神様に祈り求めたいでしょうか？立川の人々が神様を礼拝する人々に変わってほしいと祈り求めますでしょうか？聖霊が力強く私たちに与えられ、そして知恵を与え、力を与えてくださいます。私たちはですね、分け与えたいと思うと同時にしつこい取りなしの祈りが大事です。5番目ですね、取りなしの祈りです。しつこいほど求めること。パンをもらうまではですね、動かない。パンをもらうまでは心の玄関から動きませんというような気持ちだったんですね。神様は私たちにそのようであれと言っているんですね。神様は私たちが神様のドアにしがみついて絶対動かないで約束した賜物をくださいとしつこく、そして強く願うことを望んでいます。イエス様は言いました。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。コリーテンブームさんという方がおられました。ナチスからたくさんのユダヤ人を救ったオランダ人の女性です。彼女は神様にとても強い信頼を持っていました。鉄のカーテンというところでですね、聖書を密輸入する、そういう働きをしていたそうです。でその働きの中で困難にぶつかることもありましたけれども、彼女とその仲間たちはですね、真剣に祈っていました。ナチスのからユダヤ人を救うためにどうしたらいいだろうかと必死に祈っていたわけです。その時にこのコリーテンブームさんがどういう祈りをしていたかですね、神様何とかしてください、もう時間がないんです、もったいないんです、神様何とかしてください、今すぐ何とかしてくださいと必死に祈っていたんですね。そして彼女は神様の言われたことを神様に対して言い返したんですね。神様に向かって神様何とかしてよっていうのは失礼なことなんでしょうか？実は神様はそのように確信を持って祈る人にほどですね、微笑んでくださるんですね。彼女は聖書に書いてあることを神様に投げかけました。自分の求めることを聖書からですね、指さして祈ったんですね。神様見てください、あなたはここにこうやって書いてるでしょ、読んでよ自分でっていうふうにですね、訴えかける祈りをしていたんですね。 こういう祈りをする人を神様が約束したこと、必ず実現することを強く確信しているんです。こういう方は祈る価値のあることであれば、それが答えられるまで祈り続けるべきです。そしてそれは特に誰かのために祈るという時です。その人たちのためにイエス様は亡くなってくださった。大切な存在なんです、この人たちは。神様は働きをするためにご自分の地上で働かれる仲間が必要なんです。そのために私たちは必死に祈り、神様の助けの働きをしなければならないんですね。サタンがあの人の祈りには答えちゃダメだよって言ったとしても、イエス様はいや、この人が彼のために祈ってるんだから答えないといけないんだと言ってですね、祈りに答えてくださるんですね。6番目、体なる宮を敬う。これは本当にですね、世界中どこでも大きな問題ですけど、特に日本で大きな問題だと思います。多くの人が孤独を感じています。寂しい気持ちがありますから、インターネットでですね、望ましくないような関係をいろんな人にですね求めていくんですね。でこの世は本当にですね、私たちにファンタジーを提供してくれる、そんな世界になってしまいました。自分の体に喜びをもたらす、気持ちよく感じる誘惑をこの世はですね非常に容易に提供してくれます。体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにあるのです。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。最近は実在の娼婦と会う必要もないです。インターネットでちょっと検索すれば出会うことができます。こういった誘惑はクリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと関係なく同じようにこの誘惑があるわけです。そして最近では男性でなく女性にも起こりうることです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。こういった人はですね、自分の思いを毒し、そして人を見る見方を変えてしまうんですね。そして時には配偶者との関係を損なってしまう。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。コリント第1の6章13から20節です。いやですね、研究で私たちの脳っていうのは、私たちが見たもの、経験したもの、すべてが実はここに蓄積されているんだということが分かっています。たとえそれをすぐにですね、パッと思い出せないからといって、それが脳にないというわけではないんですね。悪いことでも良いことでも脳に蓄えられたことというのは、体や私たちの思いに常に影響を及ぼします。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、私たちは見るものに気をつけなければいけません。どんな映画を見るか、どんなことを YouTube で検索するか、気をつけなければいけません。目を通して入ってきたことが私たちの体に直接影響していきます。濁っていればですね、目が濁っていれば全身が暗い、マタイの6章22節23節です。私たちは常に聖霊の働きを薄める、ありとあらゆる刺激を浴びせられています。いろんなテクノロジーがありますね。もう技術が進歩しています。しかしこういったものは 神様に目を向ける心を離させる、そういったですね働きをしています。サタンは私たちが悪人であるかどうかというのは興味がないんです。サタンが望んでいるのは私たちが神様から目をそらしてしまうということ。一日中ですね歩きながらスマートフォンを見続けることもできますよね。ぶつかりそうになったこともある方おられると思います。時々最近は自転車に乗りながらですねこんなん見て漕いでる人います。本当に危ないですけれども、そこまでしてここにしがみついてですねスマートフォンをいじっている人がいるわけですね。サタンの思うツボなんです。神様からの注意をここにそらしてしまっているんです。私たちは神様を見つめようと自分で意識して決断をしなければいけないんですね。自然と神様の方を向き続けるということはできないんです。黙示録の14章には神を恐れ神の栄光を称えよと書いてあります。栄光を称える、あるいは栄光を期するという言葉が使われていますけれども、神様に栄光を期するとは私たちが自らの選択によって行動を選ぶということです。そして私たちが体を通して神様に栄光をお返しするということです。ユダの19節にはですね、霊に欠けるものは不信心な欲望のまま振る舞うというふうに書いてあります。さあ、条件7つ目になりました。7つ目は私たちのうちにキリストがとどまるということです。これは、おとといお話しさせていただきました、内容のことを言っています。ヨハネの手紙第1、3章24節の言葉をお読みします。神が私たちのうちにとどまってくださることは神が与えてくださった霊によりわかります。聖霊が私たちのうちに宿るとき、私たちの人生が変えられます。私たちはより愛する人になり、より思慮深くなり、そしてより賢くなります。特にどういう変化が起こるかというと、神様が人を見ているように私たちも人を見るようになるんですね。神様が見ているように私たちも見るようになるんです。アメリカで起こったある出来事です。女子大生がいました。教会に通ってきてくださっていました。しかしこの女子大生はですね、病的なほどの虚言癖を持っていました。そして摂食障害を持っていました。彼女は自分のことが大嫌いで、それだけでなく悪霊に取りつかれた女性でした。しかしそれでもですね、教会に彼女は毎週ですね土曜日になると来続けていたそうです。何かが彼女を教会に引きつけていたんですね。こんな悩みを抱えている女子大生に、その教会の牧師がですね、毎週カウンセリングをして、そして彼女のために祈り続けていました。ある安息日の朝、彼女が教会にやってきました。そして礼拝が終わった後、彼女を見ると非常にですね暗い顔をしていたんです。この牧師はですね、あ、これは悪霊が影響しているに違いないと確信を持ったんですね。そこで彼女に声をかけました。祈りませんか。彼女は、はい、お願いしますと言ったので、そこでですねこの牧師は何人かその教会にいた20代30代の若い男女をですね連れてきて一緒に祈ろうとですね寄せ集めたんですね。で、一つの部屋に入り、彼女を取り囲んで輪になってひざまずいて祈り始めました。最初のうち彼女はですね落ち着きがなかったんです。祈ってる最中、一緒に祈っている仲間をですね足で蹴ったりですね、こう腕をブンブン振り回して暴れたりしていたんですね。そして祈りの中でイエス様が彼女のために血を流したんだということを祈ると、彼女がですね非常に低いドスの効いた苦しい声で、イエスは彼女を愛していない、私が彼女を愛しているんだと言ったんです。 悪霊がまさにですね彼女の中で働いてるんですね。そして彼らはこの祈りが悪霊との戦いの祈りなんだということがですねその時に分かったんです。そこで彼らは聖書御言葉を読んで神様の約束にすがって一生懸命祈ることにしました。何十分祈っても全然解決の兆しがありません。この牧師はですね彼女の目を見ようと、顔を向けたんですけれども、彼女はですね顔を背けて全然目を合わせてくれようとしなかったんです。そこで牧師はその輪から一旦離れ一人で祈ることにしました。この若い人たちをここで失望させたくない、神様どうぞ知恵を与えてください、どうして彼女の状況が良くならないのか教えてください、そういうふうに祈ると、この牧師はですねその朝読んだ聖書のところをですね思い出しました。そして彼はですね、もし私たちが神様を心に宿し、サタンを宿したくないのであれば、選択をしなければならないということを思い出したんですね。そして神様を信頼すればするほど大きな選択がしやすくなるということをですね、思い出しました。牧師はこの祈りの輪に戻りました。そして彼女に簡単な質問から始めました。一つ目の質問はこうでした。あなたは神様の存在を信じますかと問いかけました。この女子大生はですね牧師の娘でした。そして小学校からずっとアドベンチストの教育を受けてきた子でした。彼女にとって神様の存在を疑うということは余地がありません。ですからこの簡単な質問であれば彼女は答えられるだろうと思い、牧師はこの質問をですねしたんですね。しかし10分経っても彼女はこの質問に答えることができませんでした。牧師はですねこの質問に答えることが彼女に信仰を与えるに違いない、そう確信を持っていたので、何度も何度も彼女が答えようとするまでこの質問を問いかけたんですね。そしてようやくか細い声で彼女は、はいと答えることができたんです。次にもう少し難しい質問をしました。あなたは神様に力があると思いますか。そして次にもう少し難しい質問、そうやってですね少しずつ質問のレベルを上げて、いくつかですね問いかけていったんです。でこういった質問を繰り返すにつれて、最初は答えるのにすごく時間がかかっていたものがだんだんですね短い間隔で、そしてよりはっきりと答えてくれるようになったんですね。なぜ彼女がこういうふうに答えられるようになっていたかというと、この質問に答えることによってもっと神様のことを考え、そして神様の方を向くことができていったからです。そしてそこにいた全ての人に神様は熱い思いとパッションを与えてくださっていました。そしてそこにいた男女のですね彼女の友人たち、彼女の身代わりになってあげたいって思うほどですね強い思いを持っていたんですね。この闇の奴隷に彼女が囚われ続けないように必死に祈りました。さあいくつもですね質問を繰り返していくにつれ、彼女はようやくですね目を見てくれるようになったんですね。日本ではですねあんまり人の目を見て話すことをですね、そんなにしないですね。もちろん見ますけど、あんまりじーって見てるとどうしたんだって思われてしまいますね。しかし西洋文化では相手の目をしっかりとじっと見て話すということは、その人のことを信頼しているということを意味します。目線をそらすということはあなたとは関わりたくないですということを意味します。牧師は彼女が目を見てくれたときにですね、自分も彼女をあふれる愛情で彼女のことを見ました。神様とそしてここにいるみんなが彼女のことを愛しているんだということをその視線で訴えかけたんです。最後に牧師はいくつかの質問をしました。あなたは神様が悪霊から救い出してくれると信じますか 彼女は、はいと答えました。次に最後の質問をしました。神様が今悪霊から救い出してくれると信じますか。彼女は大きく力のこもった声で、はいと答えたんです。その瞬間、彼女は気を失ってそこに倒れ込んだんです。なぜこのようなことが分かったのか、起きたのかは分かりませんでした。しかし牧師には、あ、これで大丈夫だという確信が与えられたんです。そして次に何をすべきかということも自然と分かったのです。牧師はそこにいた二人の若い女性に、彼女とこのまましばらくここにいてくださいとお願いしました。きっとすぐ目が覚めるだろうから。そして男性陣を引き連れてですね、部屋を出たんです。15分後、彼女は目を覚ましました。彼らは2時間半の間祈っていましたけれども、彼女にはそこの祈っていた記憶が一切なかったんです。そこにいた若い女性たちに、彼女は、牧師はですね、女性たちに何が起こったのか、この女子大生には話さないようにと伝えていたんですけれども、こういうふうに伝えなさいと言いました。神様があなたに大いなる愛をくれたんだよと、それだけ伝えればいいよと、それ以外に何が起きたかっていうのは黙っていなさいというふうに伝えていたんですね。なぜなら彼女がそのことを話すことによって、また悪霊のことを考えるようになってしまう。それを避けるために牧師はですね、そのことを黙ってもらいたかったんですね。で、目が覚めた時に、そこにいた女の人たちはですね、たくさんのいいことを話したんです。神様があなたのことを愛してるんだよ、みんなあなたのために祈ったんだよということをですね、話しました。しかし、彼女はですね、自分の身に何が起こったのか全く分からず戸惑っていたんですね。そこから数日後、祈祷会に彼女は姿を現しました。彼女は全く変えられていました。しっかりと食べるようになり、そして虚言癖もなくなって、すっかりいい子になってしまっていたんですね。で、彼女がですね、牧師を見つけてですね、訪ねてきました。先生、あの時何が起きていたんですか。私がこんなに変わったのには何かがあったはずです。牧師は答えます。そうです、何かが起きたんです。神様の栄光のために、そしてあなたのためになることが起きたんです。すると彼女はこう言いました。私、実は一つだけ覚えていることがあります。それはほんの短い時間でしたけれども、私が神様と目と目を合わせていたことを覚えています。あの祈りの中で彼女と目を合わせていたのはこの牧師だけでした。でもこの牧師は神様ではありませんでした。神様はこの牧師を通して彼女に働きかけていたんですね。覚えていたのはたったそれだけでした。しかし覚えておくべき価値があったのもたったそれだけだったんです。ローマの5章5節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。最後の条件は共に祈るということです。使徒言行録の1章ですね。父の約束されたものを待ちなさい。彼らは都に入ると上の部屋に上がっていった。父の約束を待ちなさいとイエス様はですね、昇天するときに弟子たちに伝えていったわけです。そしてその教えを受けて弟子たちはエルサレムの2階座敷と呼ばれているところに行って、心を合わせて祈っていました。2階座敷に集まっていたのは120人ほどでした。しかしイエス様が昇天した時、 そこに一緒にいて、この父からの約束のものを受けるまでエルサレムにとどまっていなさいと言われた人たちは500人いたんですね。イエス様の昇天の時に集まっていた人が500人ほどいたそうです。しかしこの二階座敷に集まっていたのはそのうちの120人ですね、4分の1ですね、だけがこのイエス様の残していった約束に従っていました。この120人の中にはですね、この3つの特徴あるグループに分けることができるそうです。一つが男性、そしてもう一つが女性のグループ、そして3つ目のグループがイエス様の家族だった人たち。普通はこの3つのグループが一緒に行動するということはですね、なかったんです。なぜかというと男性が礼拝するところと女性が礼拝するところは分かれていたので、一緒に集まって礼拝するということはなかったんですね。そしてイエス様の家族というのも実はイエス様に否定的な人たちでした。十字架の時までは、十字架の後ですね、イエス様の家族の人たち何人かが改心をしてイエス様のことを受け入れていったんですね。この相入れなかった三つのグループが心を合わせ一つになってこの二階座敷で祈っていたんです。使徒行伝2章1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、すると一同は聖霊に満たされた。これまで8つの条件を見てきましたけれども、1から7までは一人でできることでした。しかしこの最後の8つ目の条件はみんながやらないとできないことなんです。キリスト教の歴史にあるどんなリバイバルであっても、その鍵は一緒に祈るということにありました。いろんなリバイバルが起きましたね、この世界の歴史の中で。すべてそのリバイバルの鍵は一緒に集まって祈るということだったんです。ですからイエス様はエルサレムにとどまって一緒にいなさいと、天から力が下るのを待ちなさいと最後に伝えたんですね。私たちは共に祈るということを本気で考える必要があります。共に祈るときに神様は初代教会に起きた出来事を私たちにも起こしてくださいます。おさらいしましょう。真の悔い改め、信頼、服従、重荷を分かち合うこと、絶え間ない取りなし、しつこいほどの取りなしですね、そして神の宮である体を敬うということ、キリストがうちにとどまるということ、そして最後に共に祈るということ、これらが聖書が教える聖霊に満たされる8つの条件です。これらによって大いなる霊の注ぎが私たちに与えられます。詩編の81編ですね、私があなたの神主、口を広く開けよ、口を広く開けよ、私はそれを満たそう。神様はこのようにしようと望んでおられます。口をいっぱいに広く開けて、そこを神様は満たしてくれるんですね。ぜひ私たちも口を広く開けましょう。そしてそこに神様の霊の満たしが豊かに注がれるように祈り求めましょう。神様は必ず豊かに満たしてくださいます。霊を注いでくださいます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。